どうもリッチドッグの山中です。
ですね、今年はちょっと俺チョコレートとかの格差がちょっとあまりにも広がりすぎて、うん、コンビ間でバレンタインという言葉が若干禁句になりつつあることを感じた宮本です。
全然構わんけどな。
ああ、そうな
の。何がやねんお前。
若干ファンの人も渡すとき気使ってんだろうな。
そうやな。一回もうすでに怒った子だからな。
何が？
お前だけ渡されたっていうのはな。
あ、お前が知らないとこって多分結構あるからな。
マジか。俺もう全然ないやないか。
前チョコ持ってきてくれたファンの方がね、うんうん、チョコ持ってきてくれたっていうかライブ来てくれたファンの方が、うん、最後、僕ら二人に出待ちでねちょっと喋って、うん、じゃあそろそろ帰ろうかなっていう時に、うん、なんかその子ずっとちょっと気まずそうな顔してて、うん、これなんだろうなと思ってたら、最後もうバイバイする直前に、あ、すいません宮本さんだけちょっと渡すものがっていう。多分お前がいなくなる瞬間をちょっと狙ってたかもしれないけど。
そうやな。あなた一緒に帰ったんやけどな。俺
そうやな。
ずっと見ながら俺最強戦乗ってました。
何が入ってるんやろうなみたいな。
お前多分年々増えていってると思うやん。
そうやな。増えていってるだけじゃなくて、うん、値段が上がってってる。
で俺なんか知らないけど年々減っていってんねんな。
すげえなお前。逆にどうやったんだろうなそれな。
どうしたやろな。
うん、すごいなそれな。さすがすごいなお前な。うん、
すごいな。
うん、なかなかできないからな。
もらったらめっちゃ美味しく食べるんやけどね、うん、俺ほど美味しそうに食べる人いないと思うんやけどな。
それは多分俺も一緒だよ、うん、
そう、まあ、そういうバレンタイン
ね、若干禁句になりつつあったっていうね、うん、リッチドッグですけど、今日はバネラジに、はい、ついに久々のゲストがね来ましたんで、ちょっとじゃあ紹介からしましょうか。どうぞ。
明けましておめでとうございます。マネージャーの辻岡です。
ああ、そうか、明けましてですね。
今年初バネラジーで
ございます。おー、もうすぐ3月ですけど。
ちょっとそんな渋く言ってる
んですね。そう
ですね。紹介遅いんじゃない、ちょっと。
まあちょっと若干。
多分相方がどうしても言いたいことが。
チョコのこと。
チョコのこと、ね。
チョコのことと、もう一つ言わなきゃいけないのを、ちょっとこのバネラジー毎回聞いてる人は分かると思うんですけど、うん、DVD とステッカーのね、プレゼントが、ちょっといろいろ事情があって、5枚、我々から、無料で DVD プレゼントありますんで。
お、DVD プレゼント
するの？そうなんです。我々がね、自腹で買って、我々が。
さん、ちょっとあざとくないですか？毎週聞いてるんですよ。
毎週聞いてる。
だって今日集合した時も、うん、先週と先々週2週分聞いちゃったよって。なんか合流したじゃないですか。
うん、
知ってるはずでしょ、
知ってる知ってる。
何すか、
え、
何すか、
山ちゃんのフォロワー足んなかったんでしょ。
そう
なん
です。ドストレートやな。
ちょっと間違えてます。正確には、努力が足りなくてフォロワーが増えなかったっていう。
そんな言い方すんなよ。
努力してなかった
そう、努力してなかったですね。
そんな言い方すんなよ。
半年前の、反省会スペシャルを聞き直してくれてからもう一回聞いてほしいですね。リスナーの方には。
あ、結局なんか、どれぐらい増えなかったんだっけ。
増えたのが、目標は半年間で500人増やそうっていうのが、それぞれ目標で、うん、僕はもう全然増えたんですけど、うん、山中は500人目標のうち何人だったっけ。
20人ですね。
20?
はい。
もうなんかクラス替えした高校生より少ねえからな。
20ですね。
すげえなお前な。
でも渋谷でさ、もう1時間ぐらい声かければ普通20ぐらい集まんじゃん。
そう、バイト変えれば20増えるからな。
そうですね、うん。まあ俺の場合渋谷で声かけても逃げられるだけなんですよ。
すげえな、
まあ、そうですね、うん、それで、うん、その結果がもうなんか、うん、そうです、プレゼントという形に。
なるほどなるほど。
そうなん
です、5枚プレゼント、
そうですね、
総額1万円ですね。
本当はだって、うん、まあ、半年前辻岡さんにも出てもらった時にも言いましたけど、さすがに100人増えねえってことねえだろ半年間でと。だから800人いかなかったらね、もうどうせねえだろうけど、はい、50万円プレゼントにしようぜっていうちょっと言ってて、うん、山中結局750人しか増えまでしかいかなくて、800人すら行かずに、でもそれでも50枚っていうのちょっと、まあ、若干僕ら空気読んでなくしてあげて5枚プレゼントと。しかもこのプレゼント企画に関して山中一度も宣伝しないですからね。
嘘、宣伝しない。
ああ、そうですね。まあちょっとね、宣伝します。まあまあでもプレゼントという形で、ね、今キーワードも発表されてるんで、
はいはいはい、ね、前回発表しましたね。
もう一回言っときますか、じゃあ、
うん、
も
う一回言うの、
一応言っときましょうか、はいはい、ステッカーが欲しい人は、うん、ゆとりメガネ山中、
はいはいはい、
それから、DVD 欲しい人は、うん、山中ファンの名前覚えないと。
キーワードそれ。
そうです、事件があったんですよ。ファンの名前覚えないっていう。
何それ事件と。
ファンの人がやっぱり、まあ、サインするときに、うん、じゃあ名前も入れてくださいと。でも僕らいつも応援してもらってるわけですから、名前わかるじゃないですか。
はいはいはい、
山中が一貫の方にね、うん、山中さん私の名前覚えてますかと、うん、そしたら山中、これは違うねんとこれは違うねんと、なんか急にこれは違うねん連呼しだして、うん、何のことだろうと思って、うん、お前じゃあいやそれよりあの分かるか分かんないかを聞いてんだからって言ったら、うん、分かれへんと、うん、でその話をツイキャスでして、うん、その10人ぐらいのファンの人が、うん、じゃあ私の名前はっていう質問ずっとしてきて、
はいはい
は
い、
僕は覚えてたんですけど、うん、山中10人中10人、うん、ほぼ誰のことも分かれへんと、
マジ
でもね本当に誰も分かんなかった、分かんなくて、うん、まあ、かといって適当に名前言うとなんかいやさきさんですよねとか、 なんか適当に名前言うとちょっとあれじゃないですか、うん、だから俺の必殺技なんですけど、うん、もう黙るっていう、
そう顔赤くして黙るっていう
もう黙って
都合悪いことはなんか 聞こえへんみたいな、
黙って時を過ごそうとしたんですけど、うん、やたら
批判が
ちょっとね怒ってきて、聞いてる人も、うんうん、怒られてる感じがして正直に分からへんと、うん、
そこはさもう原因なんだからボケなきゃダメでしょ、いやでもゴンザブロですかとか、
いやでもそれより先に俺は押し黙りました
山中はだってあの笑いを取るっていうのは優先順位だいぶ下の方ですからまずあれまずは自分の保身からですから、
あなるほどなるほど、
あの自分
よみたいな、
そう
格好つける、自分の身を守る、うん、自分は傷つかない、
うん、悪人と思われないっていうのは
やめちまえやん
あのこれだけは僕の人生の指針ですからこれを勝手に僕は、
うん、むしろ自分傷つかないようにあのでも相手は傷つけるっていうそういうところありますから、
自分傷つけるか相手傷つけるか天秤測ったら相手傷つける方が俺はマシだと思ってるんで俺そういう生き方をしてるんですよ、うん、
だから分からへんと言ってですね、
う
ん、
なるほどなるほど、うん、
それもちょっとだいぶ問題になって、
そうですそれファンとしては悲しいねやっぱね、
まあ、あの正直分からへんっていう言葉で、うん、こんなに多くの人を傷つけることになるとはその時思いもしなかったんですよ、で分からへんって言った時に、うん、あまりにも皆さんちょっとはぁみたいな、うん、ちょっと傷ついてらっしゃったんで、
もう凍りついたみたいな感じだったんだ、
いやもう完全に、
そう、それでもう凍りついてシーンってなって僕が、うんうん、あ俺は覚えてるよ〇〇ちゃんだよねって言ったら、うん、やっぱ皆さんは違いますねっていう、うん、いやあのそういうのがあって、それなのに山中は、うん、なんで俺だけチョコ増えねえんと俺だけチョコ増えんのおかしいやろってちょっと ね
その結果あのバレンタイン僕年々チョコ減ってます
そうなんです、
まあ、ちょっと原因があって結果があるってことはね原因があってちゃんと結果があるっていう、
そうですね、もうだってもう実際その時はもう分かんなくてね、うん、もう本当押し黙ろうとしてツイキャスあれ時間制限あるじゃないですか、
はいはい、
だからあの本当
早く制限時間来いと、
そう制限時間来て俺も強制終了しようかなと思ったんですけどあのコンティニューコインは皆さん本当ありがたいことにめっちゃくれたんで延長して30分延長になってまた30分尋問が始まったんです
というね、まあ、そういうのがあってね、まあ、だから今日もし辻岡さんが来てくれたから、うん、今日初めて聞くっていう人も多分いっぱいいると思うんで、
はいはいはい、
あの言っておきますけど山中はこういうやつですそうこういうやつでもチョコあげたいっていう人がいればね、う
ん、でもね、はい、あのそういうこと前回あったじゃないですか、うん、ちゃんとその時の人の名前はもう覚えましたよ、
そう山中あのう嫌な思いさせられた人の名前は忘れないですから
嫌な思い
ネリモスタイプだもんね
そうあのネチネチね、
そうだね、
あのそうなんですよ、なんかネット番組とかやってた時の、うん、そのコメントで山中にキモいとか言ってきた人の名前は、うん、は忘れへんと
そう忘れないですよ、これあのその人のプロフィールまでチェックしますから、
ね、そうだ調べる気持ってるから、ね、そう
そうそう俺の悪口言った人はあの俺にめちゃくちゃ調べられると思って覚悟して言ってほしいですね、うん、あの本当もしかしたらも住所まで突き詰めるぐらい俺は調べますから、
なるほどなるほど、
あそれぐらい根に持つあの変なやつです
っていうね、そういうねコンビが、
まあ、でもここまで来たら最悪やないか、
まあ、だんだんあの4年間僕はあのリティトックとかずっと見てるんで、うん、山ちゃんとか、まあ、これね初めて聞く人ももしかしているかもしれない知らないので、うん、まあ、お伝えしておくと山ちゃんは結構良さそうに見えるんだけど本当は相当性格悪いんでこれだけは忘れない
でほしいです、まあ、あのね、よくあるんです、第一印象は、
うん、そうなんです、
優しいとか
芸人あるあるですよ、だからコンビって、うん、あの片方がなんかも悪そうで片方いい人そうっていう見えるじゃないですか、大体コンビって、はいはいはいはい、大体でもプライベートは悪そうに見える人がいい人で、うん、あの良さそうなのがもう最低のクズ野郎っていうのがどのコンビも共通してて僕らもついにその枠に入りましたと、
なるほどね、
あの俺はあのやっぱりクズにはなりたくないと、うん、でもやっぱ自分で言うのも嫌なんですけどやっぱ思い返すとやっぱ状況の時からなんか、うん、あのおばあちゃんにね、うん、あの東京で頑張れと、
はいはい、
5万円ぐらいくれたんですけど、はい、俺すぐパチンコで使いました、
状況でもらった5万円なのに三重県内で使いました
それは早いね
そういう
お前その場所を言うなよ。
何がそういうね、
あの東京に来てすから帰らない
そういうのがありますから。
なかなかだねそれは。
めちゃくちゃくずやない
か。同じ三重県人として恥ずかしいわ。
なんで東京で頑張るよってもらったお金三重県なんて知らなくなった
うん、そういうねコンビだっていうのはちょっと分かってもらえたら。鶴岡さんもやっぱじゃあもう4年も見てれば大体見抜きましたか。
もう大体分かるね。もう表から裏まで全部分かってますね。
まあね、鶴岡さんのバイクも汚したぐらいですからね。
あ、そうだね。
トイレに僕カバンを置いて、そのトイレに置いたカバンを辻岡さん の、うん、あのバイクの中に入れましたからね。
そうだね、
メットインの中に。
トイレって今手のいい形だけど公衆便所ね。
そう、あのおっさんのおしっこがいっぱい床に垂れ流ってる汚いトイレに山中普通に床その床にカバンを置いて、はい、そのカバンを、辻岡さんのメットインの中に、はい、しまって、
もうあのバイク今乗ってません。新しく買いました。
それが原因ですか。
それも 10% ぐらいあるね。
まあ事故車ですもんね。今は今は事故車ですからね。
俺無保険ですけど。
うん、まあそういうねコンビだっていうのを分かれてもらった上でちょっとね、
ま
う
ん、始まってまだ10分やねね、俺めちゃくちゃやねん。
これが山中です。
そうですね。でそのマネージャーの辻岡さん、今日
辻岡です、
はい、今日な辻岡さんがでも来るとやっぱ毎回辻岡さんの周りの人から悩み相談を持ってくるっていう、はい、これのね、はいはい、辻岡さんはやっぱ頼られる男ですから、
さもう早速辻岡さんの話をせずに、
辻岡さんは
何しに来たんですよ。
辻岡さんでもなこのバネラジ聞いてちょいちょい名前さあの、はい、出してあげてるんですけど、うん、どうですか。
出してあげてるんです
か。やっぱ辻岡さんが次ゲストに来やすいようにね、はいはい、土俵を整えるというか、うん、ちゃんとやってあげてるんです辻岡さん。
俺前回の放送聞いたよ。辻岡って呼び捨てしてたからね。
え、なんかありましたっけ。
宮本が、
え、なんかありましたっけ。
俺はそれ聞き逃してね。
いや僕はねやっぱ辻岡さんが来やすいように
後半の29分頃
めっちゃ覚えてるじゃないですか。
めっちゃ覚えてるんじゃないですか。
でも、うん、どうですか、名前出されて悪い気はしないでしょ、う
ん、やっぱね移動中とかに聞いてるんだよね。はい、ちょっと嬉しいよ。
嬉しい。
うん、
やっぱ来たみたいな。
いやそれは名前出されるとね。う
ん、そうそう、まあ、もう定番ですからね、このバネラジでは、ね、辻岡さんは。
なんか、なんか緊急報告とかないんですか。
緊急報告、
そうなんです、ね、近況っていうか
近況報告。
なんかせっかくの久々なんですから、
結婚したとか、
このまま
できちゃったとか。
だってこのまま相談行ったら、うん、ただ相談内容を言いに来た人
って、周りに付き合ってるって言ってない人とできちゃったとか、そういうのないですから、
ね、だからお前、それから同一人物の話しかしてない。同じ事務所の。
あ、産休入ったとか。
そうですね。
あ、産休、あ、産休話しましょうか、じゃ
あ。ああ、いいですね。
まずその産休っていうのは何なんですか。
同じね、ファニードっていう事務所、まあ、リチュード会で、僕らと同じ事務所があるんですけど、すごいね、葉緑体っていう、まあ、男女コンビの芸人がいるんですよ。
は
い、まあ、流行学園で番組やってるんですけど、
う
ん、そこのコンビ同士が付き合いまして。
そうなの、全然付き合って知らなかったですよ。
はい、まあ、女の子も、ね、結構可愛らしい感じの子 で、ね、男はぶっさい顔だったんですけど、
まあまあそうですね、
まあ、見てもらえば、
う
ん、
そうですね、
その二人が、うん、付き合い始めまして、はい、で子供ができまして、
はい
はい、今その女の子はリカニャンって名前なんですけど、リカニャンが今産休中で、うん、相方の男のぶっさい顔の宮崎大が今活動してますと。
そうな
の、そういう状況はあります。
男女コンビでね、周りには付き合ってるっていうのはあんま言ってなかったんですけど、
はい、
実は、まあコンビ組んで 2,3 年ぐらいですかね、
はい、
で付き合い始めて、はい、それ付き合って3ヶ月目でできちゃったと、はい、
そうです、
そうなんですよ。
そこに誰か幸せな人はいるんですか。
それはもう2人はもう
幸せ、2人は幸せなんですか、は
い、一応。でもそのちょっと裏設定っていうかね、
裏設定
裏設定みたいなのあるらしくて、
みたいななんか、
まあ、これは事務所でも知ってる人と知らない人がいるんですけど、そのリカニャン宮崎さんとで妊娠する前までね、浮気してて、
ね、ホストの店、
キャバ嬢、
キャバクラの
リカニャン、ああ見えてキャバ嬢ですから、
はい、
元キャバクラで働いてた時の店長さんとね浮気をしてて、はい、でそれで、浮気バレたやばい、はい、宮崎さんとね別れるかもしれないって言って、うん、仲直りして直後の妊娠ですから、はい、まだ誰の子供かわからないと
ちょっと検査しないとね、
うん、そうなん
だ、それは最悪な結果
だ、ね、だからその赤ちゃん生まれてすぐ人生最初のカフェが受験が来るわけですから、
食べ高いな、うん、
受験が来るわけですから、ね、
で女の子リカニャンが確かに A 型なんですよ、
うん、
でブッサイクの宮崎は O 型なんで、
う
ん、もし B とかが生まれたとしたら、
ね、
ちょっと危ない、危ない
、いやちょっとどころじゃないですよ。もう夫婦としてもコンビとしてももう修復できないんですよ。
そうですね、誰一人血が繋がってるわけですから、そっか。
この3人何者やこれ。
子供にさん付けで呼ばなきゃいけないっていう。
もうトリオになるっていう。
そうですね。うん。
そうそうそう。
そういうのね。 ちょっとい
やそれはだから
問題ある
だから辻岡さんあの動画やってるじゃないですか、はい、動画チャンネル持ってるじゃないですか、
はい、
ちょっと本当検査の動画やってくださいよ、多分めちゃくちゃ面白いと思います。
検査も結構高いんだよねあれって10万ぐらいするんだよあれ
検査 DNA, DNA 的な
それも事務所でお金出すじゃないですか、
まあまあ
笑いのために
いやでも血液が違えばはっきりしますからね、
うん、
そこも早いんじゃないですか、うん、だからもうもしそれで父はあの浮気相手の子供だったらもうじゃ あのその4人でコンビ組んで
慣れてったよね、
うん、それでいきましょう
4人組なかなかいないからね
いいですね
4人組いないけど本当ネタ合わせとかなんか殺伐としてますよ
ねそうです宮崎さんともその浮気相手のね、うん、掛け合いとかすごい面白い
今でさえネタ合わせどんな感じなのか気になる
リカニャンが、うん、あのあんたの方がうまいわとかあんたの方が長いわみたいなね
あなんでやねんツッコミがめっちゃ強いっていう
ツッコミ以外でもね
あんたの方がでかいわとか、
ね、もう縛りたいねんけどそれ
そういうコンビもあるということで、
はい、いろんなコンビいるな、うん、ファニーと大丈夫ですか、
うん、ファニーって多分大丈夫です
大丈夫です、
はい、大丈夫
まあそれぐらいですからね
スキャンダラスは多分それぐらいですか今のところ
まあそうですねまあで芸人ですから別にね、
はいはい、
アイドルでも何でもないから
全然全然、
うん、全然いいです、うん、もう関係ないですよ、ね、まあそんな感じのね、はい、あの辻岡さんもちょっと大変だと思うんですけど、
はい、
ちょっと持ち込み企画っていうか
じゃあ緊急報告が終わったということで、
は
い、
じゃあ、相談また
いいですかそうです、ね、辻岡さんが集めてきた人からの相談
相談されるんですね
ちょっとのいろいろね、まあ、相談内容いただいたんで、
はい、
いいですね
それをしっかりまとめて持ってきてます
相談乗るからホテルおいでよみたいなね、うん、
最悪じゃないです
か今スタジオ誰もいないから相談乗るよみたいなリカニャンもだって浮気バレた時に、うん、あの相談して仲直りさせてくれたのは辻岡さんだと
じゃあもしかしたら
もしかしたら3人目の男あるかもしれない
もしかしたら辻岡さん血液型は
B 型だ
じゃあもし B 型出てきたらその店長か辻岡さん
かもしれないと
そうだね
マジで
もうそしたらちょっと本当5人組であ
いいじゃないですか平成のドリフターズです
ねいいですねまあ、ちょっとじゃあ、はい、そんな感じでじゃあ悩み相談聞きますか
相談いいですかね
いいですよ
はいじゃあの1件目の相談なんですけど
はい何ですか、
はい不倫の関係になりそうです、
うん、
私は今結婚を前提にお付き合いしている彼氏がいます、
うん、
でも妻帯者の男性からアプローチされています
奥さんがいると
そうです
奥さんいる男性から
それで食事に行くことになり、
はい
誕生日プレゼントも送られてきて、うん、結構その妻帯者の方は積極的です、
うん、
そこで私はまだ食事に一度も行ったことはないのですが、うん、一度一緒してしまうと不倫になってし、うん、不倫にはまっていきそうで怖いです
なるほど
妻帯者が独身女性を食事に誘う、うん誕生日プレゼントを渡す、うん、これってただ体が目的なのだけ目的なだけなのですか、
うん、
それとも私と真剣に奥さんと別れてお付き合いするつもりがあるのでしょうか、
うん、なるほど
私は女性なので男性の気持ちはよく分かりませんが周りは絶対そんな真剣な気持ちでは、うん、ではなくてただやりたいだけだと言われます、
うん、
やっぱりそうですかね点点点真剣に聞いてくれるなら私は受け入れてもいいかなと思っています
なるほど
ご意見お願いします
こんなことも分かんないんで相当のバカ女ですよ、ね、このやつはねその男とやってね地獄に落ちればいいと思います
これ相談者理科なんじゃないですよね
これ違いますね
違います、はい、
まだまだあれだな、は
いうんまあ、すごいまとめて言うと、うんまあ、
独身女性あ結婚考えてる彼氏がいる女性が、はい別の、はい結婚してる男からアプローチされてると、
はい
食事に誘うとかはもう下心ですかと
そうですね、うん、僕なんて昼顔みたいな感じ、
ね、なるほどね、
はい
まあ、これはもうでも分かりきったことですからね本当にね、はい、なあの優しくするっていうのはあの 99% 下心ですからね
まあ間違いないですね、
うん、そうですよ
そうそうそう
です、ね、やりたいからですよ、
うんはい
うん、やりたくない女にはねみんな冷たいし、
うん、
それはそうですよ、うん、
でこれってただの体目的なのですなのですかって来てますけどこれ絶対体目当てでしょこれ
そうそうです、
まあ、そうですね
確実にそうだよね、
うん、お前だってこれ例えばお前がその誘う側の男だとしたらそれは体目的でやるもんな
そうやね、
うん、それはそうだよな
体目的以外何があんねん
そうだよな
アホちゃう
かそれはそうだよねむしろプレゼントに下着とか送りたいぐらいのあれよな
うん当たり前なんか何言ってんの本当に
どうする
体目的以外何があるん
だ何が目的なんだ体以外な
まあもう女は体や
まあ山中こういうやつなん
だね。でも最悪やなこれ。ピックアップすると最低やぞこれ。
ね、真剣に来てくれるなら私は受け入れてもいいかなって思っていました。この女どういうどうしたいんだろう。
こういうバカな女いますもんね。うん、本当に男の下心わかんないような。僕だから昔はね最初に付き合った女性と俺結婚したいとずっと思ってて、
うん、あるね。
で僕だからもうずっとねあれもう本当に最高の運命だと思うような女とし、ね、付き合う出会うまで我慢しようみたいなんで、
はいはいはい、
やっと出会って付き合ったんですけど、まあ他の人好きになったみたいなのに別れられて、
はい、
そこからまたいろんなね、うんまあ、でも1回目はしょうがないと他次の女性ともちっちゃくやるんだ、うん、付き合うんだって言ってやって2、3人目ぐらいまで同じようなひどい振られ方して、
うん、
もういいやと女ってそんな簡単に遊ぶんだと思って、うん、だったら俺も遊んでやるぞっていうね、うん、時期に突入してからやれる確率がめちゃめちゃ上がりましたね。
お
もうすごいですよ。簡単ですよ。こういう女本当簡単にやれますよ。もう俺も好きだよみたいな言えばもうすぐ家まで来ますよこういうやつ、うん、
なるほどね。
簡単ですよ本当に。でやるだけやってちょっと連絡つかなくなっちゃったよみたいなの言えば、うん、そうして簡単ですよ。
このラジオお聞きの皆さん聞いてください。これがリッチ力です。こういう二人でやっております。
俺何がいけないんですか。俺はもう本能を言うただ
け。山中ちゃんと金払ってますからそういう人
に。あそ
う
かそうかそうか。
そう
そう、今日はマネージン今こうやって収録してるじゃないですか、
うん、
ちょっと前に今ミヤちゃんがちょっと、ね、遅れてきたんですけど僕と山ちゃんが一緒に会ったんですけど、うん、道中でちょっといるなんか山ちゃんが急に話しかけてきたの。
おお珍しい
と思ったら、うん、なんか俺最近すげえムラムラするんですよ。辻岡さんどうしたらいいですかねとか言って。
いややばいですね。もう完全におっぱぶ誘ってるパターンですねそれ。一緒に
最近じゃそういうのなんかねそういうのとかしたりしてんの。いやなんかそういうのあんまりなくてみたいな話を結構なんか真剣にされて。
あれあのキャッチのね女の人いたじゃないですか。
はいはいはい。
すんごい良かったんですよ。
あいい人がいた。
あ簡単に、ね、もう絶対に地方行ったらホテルに女呼ぶパターンですねこいつは。
あ、うん、いや大丈夫ちゃんとお金払うから。
あそうだな。
ちゃんとその人にお金払うから、うん、
交渉成立してるもんな、うん、何の問題もないもんな、
う
ん、
ただ女子高生にだけは気をつければな。
大丈夫だそういう人と、はい、関わり多分ねえから。
いや金払えば大丈夫。
ああそう
さっき言ってたんですけど、うん、山中と今バイトしてる人気をつけてください、
うん、
今なんか同じバイトの女子高生狙ってるらしいです。
うーわもうそれきついっすね。
ほんまどこまで喋るんすか。
きついっすね。山中はだって甘えたいからちょっと年上が好きだけど女体としては若い子が好きっていう。
お前俺どんな本能やねん。
でもそれは分かる気がする。
やっぱあそうなんすか。
体はやっぱりまあねなんか若い子がやっぱまあは張りがあっていいとかってやばあるじゃん。
そうですね。
そうですね。リカニャンの画像を久々に見たんですけど張りなくなってましたもん、
ね。もうリカニャンみたいになったら俺も若い子ちゃいます
ね。リカニャンまだ若いから。
いやもっといっちもっと若い方がいいです、ね。
もっと若い方がいい。
おおなるほどな。まあまあいいんじゃないか。結婚する前に遊んでた方がいいと思います。
うん、まだ結婚したわけじゃないからね。
僕の知り合いもやっぱり結婚する前、うん、めっちゃ遊んでて結婚したんですけど。うんでその人も結構50、60歳ぐらいですかね、はいはい、全然浮気とかしないですもんね。
あ
こういう例えば結婚してるじゃないですかその人、はいはい、女の人が誘われてもいや俺奥さんいるからみたいな。あやっぱ遊んでる人の方が
いやそうだな。
俺それはね、うん、違うと思うね。俺遊んでる人は結婚しても遊んでるのを周り見てると、
まあ、あですか。若いからじゃないですかまだ、
まあ、30ぐらいとかで。
あ
結構みんなそうだね。
まあ、ですか。僕の周りだと結遊んでなかった人が結婚して、うんまあ、経済的とかにも余裕があると、うん遊びますね。うん、パッパツンみたいな切れて、はいうんま
あ、そもそもすげえ遊び人って結婚しないもんねやっぱね。
あそうですね。なかなか結婚しないですよね。
そう
だからよくあるバイト先の35歳の店長がなかなかこいつ何店長で35歳で結婚しないの何なのかなんかなと思ってそんな仕事熱心なのかなと思ったら10歳以上若いアルバイトに手を出してるとかよく。
いやそれもあるあるです
よ。あるあるある
ありますよね。あるある、うん、そういうのあると。まあこの女の人はだから体売ればいいんじゃないですかもうこのまま。
ただ一言言いたいのは、うん、相手は既婚なんでこれもし付き合った場合には慰謝料を請求されるんで。
あそうですね。女はねその女の人が問われますね。
そう不倫相手の女の人が、うんまあ、大体100万か200万ぐらい慰謝料を請求される。
いや金払いたくないな。
これ確実に来るんでそれはもう覚悟の上で接してもらった方がいい、
ね、それはあるかもしれないですね。
両方無理ですか。
両方
だから体行って金払いたくないっていうのは、う
ん、だから僕隠し通すしかねえと思う。
それはもうダメですね。法律的にちょっとい
やーどんな法律やねん、まあ、
こんなそれしょうがないですよ。もう この人はもうこういう人とはあんま関わりたくないっていうだけです僕は、
まあそうですね、
だってまず彼氏いる時点で、うん、食事行こうとしてるじゃないですか、
うん、
それがもう僕はありえないです。
確かに確かに、
そんな、そんな女は僕はダメですよ、ね、そういう女と遊ぶかもしれないですけど、うん、そういうやつとはダメですよ、うん、付き合っちゃう、うん、遊び相手止まりですよ。
そうはね、
そうですね。
まあこういう結論ということで。
わかりました。
よし、じゃあ次いきますか。
次ですね、これはちょっと短いんですけども、うん、中3男子です。
中3男子、
はい、うん、好きな女性に小便かけられる夢を見ました、うん、苦しいです、誰か助けてください、うん、心理学的に興味があるのですが、この夢は何を意味していますか、教えてください。
これもゆうや先生に聞いてください
これね、興味があるって自分で自覚してるところですかね。
どうなんだ、
小便かけられて、
まあ、スカトロッケっていう
どうなんでしょうね。もうその人かだから、俺の兄ちゃんはねペットボトルに小便食べるんですよ、うん、でベランダから小便するんですけど、
それでも性癖とはちょっと違う、マーキングみたいなことだな、
うん、ある意味マーキングなんじゃないですか。
なんかね、聞いた話だと、うん、女の男 の, 女 の, 人男の人か、うん、でなんか女の人のなんか小便をかけられたいっていう人が、ね、いたね、
うん、まあ、そういうビデオよくありますもんね、うん、逆に、うん、
まあ需要があるからそのビデオがあるってことだね、
うん、そうそうそうそう、エッチするときになんかトイレ行っても拭かないでくれみたいな
あーそう
なとかもあったの。ちょっとすいません、ちょっとね、ちょっと若い子
に、
ね、
まあまあまあまあまあ、でも別にでも悩むことないんじゃないですか。別にそれは別にそれ好きは好きで別によくて、まあうん、そういうビデオとか見て処理すればいいし、そういうお店行けばいいんじゃないですか。
てかまあ夢ですしね、
うん、苦しいですっていうことは
もうよっぽど俺こんなんじゃないのにと。
どうなんだろう、
まあ、俺は違うよ、俺はいい人なんやと。
俺のことやなんで俺のこと言うの、俺苦しくないぞ俺はこれでいこうと思ってんねん。
なんですかねこれ、
嬉しいし辛いしってのがあるのかな。
だから嬉しいが、
でも確かに僕も一回夢で、うん、あの榊原郁恵っているじゃないですか、
はいはいはい、
おばちゃんの元アイドル、
おばちゃん
の、はい、あの人に一回襲われる夢見て、
はいはい、
起きた時にうわマジかよって思いながら若干心の中で嬉しかったんですけど夢の中でちょっと立ってる自分がいましたね、
うん、まあ、夢は無限なんでね、
うん、でも夢の中でさ、なんかそういうさ、なんかエッチな感じになるとすごいなんか興奮しない。
いや、わかるわ、
あるよね。それ無性っていうのかな、
あ、まあまあそういう溜まってるっていうことですよね。
溜まってるって
ことね。俺一回藤原のりかとありましたね、
お夢の中で、
夢の中で、
はいはいはい、
あれやばかったですね。
どうだったの。
いや最高でしたね。
僕それそういうパターンの中で一番マジかよって思ったのが、うん、あのサザエさんに出てくる長谷川さんっていう髪の短い女の子、わかりますか。
長谷川さん。
あとで
身長高いやつ。
そう。
はいはいはい。そばかすがちょっとあるよね。
そばかすったかな。
身長高いです
よ。あの顔だけ撮ったら男みたいなあれに告白されるっていう夢見て。でも俺ちょっと悩んでましたね。
なんで悩むの。断るやつ。まずアニメや
な。あの子か真面目だしなみたいな。
何をしてんの。
本当にあのカツオ君とかが遊んでその空き地に呼び出されて土管のところで。
むしろあんまりアニメに出てないやない
か。これちょっとじゃあ逆になんか俺の変わった性癖みたいなのあるそれぞれ皆さんありますか。
それはちょっと言えないよね。
言えねえのか。ってことは相当やばいですね。
それは言えないよね。
変わった性癖、まあでも俺はもう本当胸チラ、前からずっと言ってる胸チラが好きなんで。いやもう最近本当胸チラ専門サイトっていうのを見つけてね、最近ずっと見てるんですよ。
パンチラは、
いやパンチラもいいんですけど、うん、パンチラより胸チラですね、う
ん、僕。なんかワイシャツとかで見える、
やばいですね。
ちらっと見える。
本当夏僕に会う人ほんま気をつけてくださいね。俺マジで見ますからね、
うん、まあまあ胸チラでもまあありきたりつうか、うんうん、みんな見ちゃうからな胸は。
そうだね。
そっか、じゃあ山中だけ性癖発表した
からで次の。でやな。夏、うん、夏会ってくれなくなるよ。
でもちょっと話ちょっと変わりますけど、
はいはい、
あのシフォンさんっていう事務所にあの女の歌手いるじゃないですか。
ちょっとこの話大丈夫？
多分大丈夫です。だってあの僕らのね、もともと僕らがやってたネット番組のね、リチドクのあなたの心にずっこんまっこんの準レギュラーとして入ってきて、うん、その時、あ、やっぱこの話やっぱやめときますわ。
なんだよなんだよ。
じゃあこれはこの放送が終わってからちょっとプライベートで話しましょう。
で、辻岡さんから OK 出たら次週オープニングで。
OKOK 分かった。
ちょっとこれもしショーンさん聞いたら1週間ドキドキやでも。1週間遠待ってもらえないの、うん、もしかしたらどっちかに LINE 来るでこれ。
そうだな。
ちょっと確認して次のね放送の頭あたりでちょっと
ね、そうだな、言えるかどうか、は
い、
ちょっと。
じゃあ次の相談
行きましょう。
すぎて何やろ、俺も何話だろうと意外にあるよね、志郎さんの話。
じゃあ次いきますか、
うん、次ちょっと真剣なあの相談ですね。
何すか何すか。
体の関係は何回目のデートなら許して いいですか、うん、私は19歳で30歳の方に初デートの後、うん、話すのが、楽で雰囲気が好きで付き合いたいと言われました、うん、言われています、
いいですね、
付き合ってみなきゃ上辺しか見えないと思う、うん、思うと彼は言います、うん、とてもかっこいい人なんですがかなり警戒してるんですが、うん、貴重な機会なので付き合ってみようと思います、うん、デートではランチを食べて、うん、仕事や家族や趣味のこと恋愛のことを話をお話ししました、うん、遊びじゃなく本気ですと言ってくれますが、うん、彼の本気を試したくてしばらくエッチはしたくありません、うん、体の関係を持たずに何回目のデートまで続ければ OK でしょうか、うん、あまり待たせるのもいけませんよね、彼は職業柄忙しいので会えるペースは2週間に1回ぐらいになりそうです、うん、遊ばれたくないですし遊びなら即連絡を絶って他の人を誘ってほしいと思っています、うん、他にも彼の本気を測る方法ありますか、アドバイスお願いします、
うん、いや別れればいい
別れ、うん、まあ、俺からしたら早く裸になれよと、
これは、まあ、だって1年付き合ってやったことないって人いっぱいいますからね、だって、うん、19歳だったら特に多いんじゃないですか、まだ、うん、私まだやりたくないっていう人、だからむしろさっきも言いましたけど、こういういい年越えて独身で10歳以上若い女に手を出すとろくな男いませんから、あの30ね超えてで若い子に手を出してでなおかつ独身ってことは訳ありなんですよ、その人は結婚できなかったっていうことですから。
俺今30なんだけど
ね、だから辻岡さんも訳ありなんですよ。
お前それ言いたかったの。訳ありではない、別に男30普通じゃなくてね。
でも10歳以上若いこんな子ね、うん、多分これも多分だから、アルバイトとかで知り合ったと思うんですけど、
あ、なるほどね、30歳もしかしたらそれフリーターかもしれない
仕事でも仕事で
だから、シフト制で
めっちゃ忙しいんだ、
忙しい、
なんかこのシフトリーダーでシフト出ないとちょっと、うん、あ、この人自身が俺シフト出ないと店回んないんだよねみたいな、
う
ん、
だって、よくね、加藤茶さんが結婚してたじゃないですか、若い人と、
はいはいはい、
それでよく女性、僕の周りの女性もよく言ってたんですけど、うん、本気だったら結婚しないと、うん、女の子大事だったら、うん、俺なんか年寄りみたいな付き合わず、うん、若い男のとこに行けよと、
はいはいはい、
その方がお前の幸せだよって普通は言いますから、それを言わない、
そうかっこいいね、
ですよね、うん、それが普通ですよ、うん、結婚までしちゃったら向こうにも責任っていうか、あれはだから同じことなんじゃないですか、うん、だからまあこの子もだってやられるだけやって今頃もう別れてんじゃないですかね。
だから、これとてもかっこいい人なのでってあるじゃないですか、
うん、
そんなかっこよくなかったら普通にあるじゃないですか、
まあ、別れてるんだろうね、
うん、うん、まあでも、まあ、この子もそういう遊びどうなんですかね。
まあもうお互い様ってはお互い様だよね、
うん、もういい、2人とも大人ですからね、うん、19歳のね、
でなんか心理学的になんか年齢が離れたカップルとかいるじゃん、うん、ああいうのってなんかもう頭の中で決まってるらしくて、うん、もう、まあ、年上の年配の男の人は、
う
ん、まあ、若いなんかまあ体とか、
う
ん、
そ
うい
う
のを求めたがる、
そうそうそう、ね、
若い女の人は経済力を求めるっていうのはもう脳の中で決まってるの、やっぱりそれだともう
よく聞く話、
そうそう、本当にもう民族的なことだって、昔もアフリカの民族とかもそういう、
あ、でもそれはそうですね、
若い子が長老と付き合うとか、歴史を見てもそう
ですね、逆のパターンは女の子10歳以上上とかで、うん、男若いっていうのはどういうことなんですか、女がもうガツガツで性欲たっぷりの女で、
うん、それはただ物好きじゃない、
物好きっていっぱいいますよそういう人。
でもさ、でもすごい、例えば30歳の女性が20歳ぐらいの男の人と付き合うってやっぱそういうことなんじゃない、うん、もう若気のなんか若いエキスを吸いたい、
あ、ね、あ、いや分かりますわ、
ね、多分そういうこと、
若いエキス吸いたいのですよね、
そうそうそう
そ
う、
そのまま結婚まで行くとちょっとまためんどくさいですよね、
うん、普通なんか女性だと男性に求めて安心感とか優しさとか求めるじゃん、それでやっぱ年上とか、まあ、同じ年ぐらいじゃないけど絶対、
ね、あ、聞いたことありますよそれ、年下の男と付き合うってことはもう経済的に自分も仕事で自立してる女で、
うん
うん、もうあとは性欲だけよみたいな、うん、そういうのがあるのかもしれないですね、
そういうことだよね、う
ん、まあ、この人もだから、真剣かどうかで本気に真剣だったら、うんうん、俺なんかより若い男のとこ行けよっては言うかもしれないですね、
あ、
うん、まあ、それでもしそれでもいいならもうついてくればぐらいじゃないですかね、
なるほどね、うん、
自分から俺と真剣に付き合ってよと、うん、本気なんだよ俺とは男は言わないんじゃないですかね、
そ
うん、僕もだってだんだん年取ってきたらそういう口説き方しなくなりましたもん、
お
う、うん、まあ、来たけりゃ来ればぐらいな感じの、
いや俺もそうだね、なんかめんどくさいもんね、
うん、っていうか真剣なんだよとか言って向こう悩ますだけだし、うん、うん、お前はだもんな、
俺は言えますね、
メールで予約してお金払うから、
うん、絶対その日開けとけよと、うん、その時間開け
と指名したからな、
うん、 あの俺を待たせるな
俺真剣やからなとそうそうそうこれ真剣やじゃあ次いきますか、ま
あ、ちょっともう時間がね
あマジか次長いっすか
次はねめっちゃ短いっす
あじゃあ次もう一個だけいっとくか、う
ん、リッチドッグの宮本さんに質問ですと
お珍しいですね、
はい初デートの前に、うん、どんな服とメイクが好きですか、うん、と聞いてくる女性はどう思いますか
可愛いじゃないですか可愛いじゃないですかもうそこまで聞くということはもう僕の思い通りですから下着まで指定して全部脱がすとこまでちゃんとね想定して
あそこまで決めちゃうんですか
もうそこまでやって初デートで、う
ん、あなるほどなるほど、
うん、もうそこまで
初デートで
初デートで基本的に僕はあの初デートでやって、うん、やってから付き合うかどうか考えたいタイプなんで、う
ん、どんなタイプやか
完全チャラ男ですねこれは
チャラ男やわ
試乗してみないと分かんないやんだって、まあ、どうですかもしもうなんかあそこの毛がっつり剃ってるようなヤリマンだったら嫌じゃないですか、うん、あこの子はそういうねヤリマンじゃないんだって安心してから、うん本気の愛が始まるんですよ、うん、そういうこと
市場ってないのもノリもちゃうんやぞ
何ちょっともう一個だけ質問いいですか、
あ、なんすか、なんすか
次もつながる文章なんで、
は
い中3の、女性の方ですね
なるほど
彼氏との初デート緊張 します、うん、皆さんだったらどこ行ってどのように過ごしますか、うん、あと初デートなので沈黙ってやはりありますか、
うん、それはやっぱ初デートは公園とか河原とかでお散歩がいいんじゃないですか
沈黙になっちゃうでしょ
沈黙はでもそこはもう沈黙するようなやつと付き合っちゃダメだよ、うん、それはそうですよ沈黙するようなやつとはなんかサザンの歌でもあるじゃないですか、うん、言葉に詰まるようじゃ恋は終わりだと愛しのエリーの、うんうん、そうですよでたまによくいるのが付き合う前から、うん、あの人私好きなのかなどうなのかなって悩んで、まあ、今日出てきた質問者でも多いですけど付き合う前からあの人私のことどう思ってるの本気なら分かんないみたいな悩んでるやついるじゃないですか、うん付き合う前からその悩むやつが付き合って付き合えるわけないですから早く別れると思うんでやめた方がいいですね、うん、
もう元も子もないね
いやもう本当のことですから
ね
だって付き合う前からそんな悩むような関係のやつが付き合ってうまくいくわけないじゃないですか
まあゴールはね分かんないけどね、ま、付き合うのがまずこの人はね、
うん、まあまあ、ね、
まあ中3だから
そうですね沈黙ぐらいがでもいいのかもしれないですけどね、まあまあうん、まあそれかあの自分がまだ付き合うほどの女として出来上がってないのかもしれないですね、うんうん、
めちゃくちゃハードル高いな
まだ付き合っちゃいけない女なのかもしれないですね、まあ、僕だったらでもそんな女性でも沈黙させずに初デートで決めますけどね
結局宮本はどうしたいんだこいつは自分の株をただただに開けたいだけなの
いやもうただただ羨ましいですただただ
羨ましいじゃあ逆に2人のご意見はこのじゃあ
なんかまあ沈黙が嫌なんだったら、うんまあ、デートコース的な映画館とかいいんじゃないですか
ああよくありますね、
はい、映画館だったらまあ一緒に見て
そうですね、うん、初で映画館でキスもできますからね
初デートで映画館行ってキスする
のいいんじゃないですか
中3か
あ中、まあ、子供はあれですけど子供の恋愛に関しては僕はちょっとよくわかんないですけど、うん、大人の恋愛だったらだいぶ教えてあげますけどね、
はいはいうん、男はやっぱりチューしたい生き物ですからね
そうだね
もちろんですよ
俺はでもチューにはそんな興味ないな
山ちゃんチュー好きなんだ
俺はオッパブでもめっちゃしましたから
本当
オッパブって口にもチューできるの
できるらしい、
ね、うおーすげえなお前の唇に吸われた女がいるってことだな
ちょっとじゃあさ手をあいて
ダメだその水の名前出したら営業妨害になるから出しちゃう
手を相手の唇だと思って今ちょっとマイクの前でちょっとキスしてもらってもいい
ヘドロ垂れる音見てるんだよじゃあちょっとね山中のキス音の後ですけど赤羽探索のコーナー行きます今週の赤羽探索美味しい食べ物は何ですか
赤羽が卑猥な街になってる
マネラジの赤羽
今回はね、うん、道心坊っていう中華料理屋
道心坊さんね
道心坊さん、
同じっていう感じに心で、うん、坊がなんだっけ
厨房の坊ですか、ね、
厨房の坊、
道心坊さん、うん、そうそうで餃子鉄板餃子
っていうの、
ね、お4つこれ細長くて、うん美味しそうなんですけど
おでっけえな俺の成城寺ぐらいあるな
やろやほ
ちょっと細長い感じ
ほんま相方の成城寺とか知らんからマジで俺
じゃあ早くお前食べてくれあそんな雑に扱うなよ
やめろやラジオやねほんま
中学生か
いや絶対
これタレはついて
る
のか
タレはねかかってるんですよ
かかってる
んですでこれ4個で420円
おなるほどでも1個が、ね、結構大きいからね
あそんな褒めないでくださいよ辻岡さん
誰の褒めとる
いう間に気持ち悪いのを前に食べられると、
うん、
どうか。
肉厚ですね。
肉厚か、いい言葉だな。
なんか
よく言われるもんな。
結構中身もザラザラしてて、
うん、あ、ザラザラはちょっとあれかも。
ちょっとお前黙ってる。宮本黙ってる。
中身ザラザラってでもよくわかんないよ、多分餃子で。
いや、もうニラすごい効いてますこれ。
確かに匂いはすげえな、俺よりすげえかもな。
食いづらいわお前。じゃあいただきますね。
はい、どうですか味、他の餃子と比べてどうですか。
あ、でもすごい、あの肉の味が口の中広がる感じだよね。
しっかりしますよね。
そう、しっかりしてる。
ちょっと僕も
ニラもいっぱい入ってて、
うん、あ、でもまあ、あ、大きさ確かにいいな、これな、
うん、
自分で言うのもなんだけど、
だから何の大きさのこと言ってんです
か。細長いからすごい食べやすいし、
太長いっすよ、太長い、
うんうん、すごく超えやすい。
でも美味しい、
うん、っていうことでね、
はい、4つで420円、
うん
うん、いいんじゃないですかこれ、
うん、
赤羽来て、赤羽餃子多いな。
赤羽餃子多いってか俺のチョイスが餃子多い。
なるほど。でこの後ちょっとエンディングですけど、
はい、もう一回行っちゃうかな、もう40分やから、
うん、
あ、でちょっとご報告があるんです
けど、今日からちょっとエンディングがね、
はい、
ついにあの人がクビになって、新しい人の音楽が
約80回あのエンディングテーマを歌っていただいた、
そうですね、
はい、相田めぐみさん
の曲が
次の第3弾
やっときましたよ、
はい、
第1弾、
待ちに待ってました。
すいません、マネージャーの仕事として持ってきましたんで、
いや、やりましたね、
はい、
やっとです
か。第2弾がめぐみさん、そして第3弾この人。ちょっとじゃあ曲流しながら、はい、ちょっと曲流してくれ今。ちょっと辻岡さんもちょっとじゃあ紹介してもらっていいですかね。
はい、これはあのー、うん、同じファネイトと同じリズムくん事務所で所属している子なんですけど、
はい、
平原久美子さん、
お、
はい、
事務所の一押し女性タレントですね。
そ, その子の I Love 宮崎という曲です。はい、
その宮崎っていう、宮崎っていう、葉緑体の男の方
違う、
違う、
その I Love 宮崎じゃないですね。宮崎県のことですね。
もう早速浮気やないか。
ミス宮崎県、もっとミス宮崎っていう、
はい、
確かに可愛いですもんね、事務所で唯一の可愛い子って言われてますから、はい。
他にも女性おるのよ。
あ、そっか、間違いない。
あの、私の曲、アイラブ宮崎という曲ですね。
歌ってますね、いいですね。
宮崎ってみんなで
言う。宮崎一回も行ったことないけど、うん、流れてますね。
はい、
いい歌ですね。
はい、本当に。これがあのね、新しいエンディング曲
になるほど。
でも赤羽のラジオやね。アイラブ宮崎なんですか。
そうやな。
もうわけわかんないでしょ。
アイラブ赤羽歌ってもらえないですかね。
赤羽バージョンで、
赤羽バージョンで、
ちょ
あのミス赤羽に選出しますんで。
それなんか勝手に任命します。
その権限あるんです
ね。ちょっとスピンオフみたいな感じで、アイラブ赤羽ね。
語呂がちょっとあれなんで、
AKABAME
ちょっとなんかアップテンポでいい感じじゃないですか。
そうですね、ちょっとバネラジが前はちょっとなんか葬式みたいな感じだったけど、
やめとけってお前。
新しいこの曲はちょっとアップテンポでいい感じですね。
エンディングって感じだね。
いいな、はい、これ聞いて明日も頑張ろうね、みんな。
そうい
いね、
いいですね。
これもね、ミリオンセラー狙いんじゃないですかね。
あ、もう
発売しても 2,3 年経つん
で。おお、そうなんですか、はい、CD もじゃあ売ってる。
CD はね、売ってないですね。
あ、
ただイメージソングらしいんで。
あ、なるほど。でもじゃあ、はい、ライブとか行けば聴けると。
はい、ライブ
聴けば。おー、いいですね。じゃあ皆さんぜひ、はい、
まあ、気になった方 YouTube なんかでもね、
うん、
はい、
あります。平原久美子さんですか。
はい、
これ可愛いですからね、本当に。
これ可愛い。
この人、この人ね、
うん、かわいい女性ね、
はい、うん、
いや、本当可愛い。
可愛すぎてあのリッチドクターあんま共演させてくれない
ってい
うね。
下ネタ激しいから、ね。
できればその番組中とかにうっかり体触ってみたいんですけど、
うん、そうだね、熊子さんっていうあの名前なんで、うん、あの熊がイメージキャラってたなんで、
そうそうそう、
多分僕ら共演したら、うん、俺らの蜂蜜舐めるかみたいな多分言うと思うんでね。
熊子さんが蜂蜜舐めたいなと言ってくれるかもしれない、
かもしれない。プーさんみたいにね、うん、
ちょっとあんまり言いすぎてちょっと提供が曲の提供がなくなっ
ちゃう。まあ本当にでも可愛い方で優しくていい人なんでね、うん、まあそういう感じ。じゃあ同じ事務所ということで、
これが流れる。
なるほど、
そういうことです。
これも許可取ったんですよね、本当に。
え、もちろんもちろん、
勝手に使ってるわけじゃない、はい、これは訴えられないです
よ。あのちゃんと平原さんに、うん、あの今日の曲使ってもいい、バネラジ使ってもいいんですかって言ったら、
うん、やったー、僕バネラジ大好きなんですよみたいな言ってましたもんね。
いや、ただ、あ、ぜひぜひお願いしますみたいな感じ言ってて、え、でも下ネタとか言ったりとか、ね、曲変なことするけど大丈夫って言って、あ、はい、大丈夫ですって言って
早速ハチミツ言うと思った
よ。いや、でも本当に可愛いことなんで、可愛い方なんでね、
うん、よし、じゃあ今回はね、
はい、というわけで、
ミス
宮崎さん、
はい、
うん、なるほど、元ミス宮崎、
ミス宮崎、はい、そうそうそう、
僕とある県のミスの方と付き合ったことあります。じゃあ、最後はリッチョ宮本の
残すね、
ただただ羨ましい。
占いコーナーいきますか、はい、で最後リッチロック宮本の、占いコーナー、はい、明日、一番ラッキーなのはじゃあ2月生まれのあなた、
はい、
ですね、この前あの、まあ、温泉の営業に行った時にね、うん、あの僕の前になんかちっちゃい男の子が泣いてきたんですよ、
はいはい、
でなんかどうしたのって聞いたらママがね来ないと、お風呂上がってここで待ち合わせなのにママがずっと来ないんだって言って、あじゃあ俺ずっと1時間ぐらいここにねあの立って呼び込みしてるから、うん、あのなんかそれまでちょっと近くにいなって言ってて、うん、本当にお母さんそこから 2時間ぐらい来なかったんですよ、うん、で2時間ぶりにねお母さん迎えに来た時にパッて現れたのがもうメガネで田舎丸出しの山中みたいなお母さんが僕はこういうやつだったのかっていうね あ, 、うん、あるかもしれない。でというわけで、オチで熊子さんが歌い終わったんでまた来週で、まあ、来週もじゃあ辻岡さんまたお願いします。
はい、ね、ぜひぜひお願いします。
じゃあシボンさんの話もちょっとこの後聞いてもらえますか。
あそうちょっとミーティングで、
はい、じゃあまた来週で、はい、ありがとうございました、はい、
ありがとうございました。